この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第173回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私はケサと
ボスこと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
はい、
暑いよ。
暑い、
今日は暑かなかった？
夕方から
結構涼しいけどね。うん、昼間は暑かったですね。ちょっとな、
ちょっと蒸してましたね。
蒸してたね。
雨ばっかりだからね。
うん、
はい。
まあ、だるいことだるいこと
ですね。
うん、
だるいし、お腹痛いし、首痛かったしっていう、
うん、ボロボロですね。
この時期やっぱりちょっとダメね。
うん、まあ体調管理はしっかりしてください。
してるつもりなんですけどね。おかしいね。
うん、ダメなんですね。
ダメなんですね。
うん、
うん、ここ数
年気をつけて、
はい、
うん、気をつけてください。はいはい、
もう、サクッと行こうか。
うん、行こう。
ちょっと、疲れちゃってる。
うん。二人して疲れてるんだよな。
そうなのよ。
うん、そう。それじゃいけないね。張り切っていきましょう。うん、張り切っていきましょう。はいはい。うん。
では、こちらのコーナーから参ります。ワンライの気になるニュース、ピックアップでございます。
はい。
はい、いつもですね、コラムを書かせていただいてます。モラキジドッグさんよりお題をお借りいたしまして、エアドゥ担当主権のお預かりを中止。9月末まで全便でというね、
うん、
内容なんです。本編をお借りいたしますと、6月1日から9月30日の間全便で担当種の犬の預かりを中止としましたと、
うん、
担当種と一緒に過ごしている方は十分わかっていると思いますが、他の犬種と比べると高温多湿に弱く、さらには気道が狭いので高気温の状況では興奮状態になり呼吸障害と熱中症を発症するケースが起こり得ますということで、飛行機なかなか厳しい時期になってきます。で、実はエアドゥさんは2013年までは7月から9月って言ってたんだけれども、貨物室というかワンちゃんたちが飛行機の中で過ごす場所はちょっと温度が上がりやすいっていう部分もあって6月からになったということなんですね、うん、
なるほど。
はい。で、犬種としてはブルドッグ、フレンチブルドッグ、ボクサー、シーズ、ボストンテリア、ブルテリア、キングチャールズ、スパニエル、チベタンスパニエル、ブリュッセルグリフォン、チャウチャウ、パグ、チン、ペギニーズということなんです、
うん、
で、名前が似てってもスパニエルとかっていろんな犬種がいるじゃない、
うん、
そういう子たちはここに書いてない犬種であれば大丈夫っていうことなんですよ、
うん、ですな。まあ基本的には花ペチャの子。
そうですね、
うん、
ちょっとブヒッとしてる感じの、
うん、
子たち、
うん、ちっていうことですな。
はい。なんでみたいなね、部分があると思うんですけれども、担当種って頭蓋骨の形がまず違うじゃない？マズルが長い子に比べると。
うん、
短くなるようにどんどんこう改良されてきてというか、なってきていて、あとは、闘犬系のブルドッグとかね、そういった子とかっていう品種改良が重ねられて、こういう骨格になったんだけれども、もともと持っている、その部位っていうのは、普通の犬と変わらない。ただそれがこうキュッて閉まっちゃっただけだから、すっごい極端にこう気道がね圧迫されている状態。
うん、
だから犬汗かけないじゃんって、
うん。
私たちこう汗かいて皮膚からとかでもできますけど、呼吸熱を逃がす働きのある鼻とかそういったところもすっごい狭くなってるんですって。
うん、
だから。興奮状態、ただでさえ興奮状態になっちゃったりとか、気温が変化しやすいっていう時はやめましょうっていうね、
うん、
エアドゥの決断だそうです、
うん、いいことですよね、
うん、
うん、ここからこういう風にさ、イエスノーをはっきりしてくれるってことが大事だと思うよ。
そうなのよ。
そう
ね、ついさ、うん、なんか大丈夫じゃないのみたいな、
うん、
軽いノリとかってなってしまうとちょっとよろしくない。あとは、うん、ね、なかなかこう飼い主さん自身も初めて飼ってで、わからないっていう時に、ね、飛行機の会社がこういう理由でダメなんですってお断りさせていただいてますってきっちり言ってくれれば、リスクを背負わせる必要はないわけだからさ。
そうそうだよね。うん、本当だよ、うん。
素晴らしいなと思って今回ご紹介を、うん、
いいことです
よね、はい、したんですけれども、まあ、これ飛行機だけじゃなくてこれからの時期ね、この間ほら、うん、遊びに来てくれたブヒちゃんがいたじゃない、
うん、
ちょっとでも気温が上がって、ってなるとすっごい呼吸が大変そうなので。
そうですな。
暑い時期はね、皆さん十分ちょっと鼻ペチャタン、 花ぺちゃたんだって、花ぺちゃちゃんたちには気をつけていただければと。
う
ん
う
ん、
そうですね。ほんとこれからの時期はちょっと厳しいですからね。
厳しいですね。
ちょっとこの暑い時期はね、高温多湿になると余計だからね。で、やっぱり大きい子ばっかりじゃないか、大きい子少ないからね、ちっちゃい子じゃん。みんな地上高が低いからさ。
そうなのよ、ね。足が長くてって言ったらボクサーぐらい？
だね。それ以外はみんなね、地上高が低いからさ。
そうですね。
で、余計ね。
熱とかも来ちゃうし。
余計ね、鼻ぺちゃだとそういう状況になるんで、本当に十分気をつけていただいて、本当はね、熱中症のね、例えば、お水液だっけ？そういうのとかね。そういうとかね。
ちょっと持っていただいて、あと、こう首の周りね、結構部費用に冷やせる、一周こう冷やせるやつとかも売ってたりとかもするので、外から気温っていうか、こう温度を調整できるような装備をね、準備しといていただければなと思います。
そうですね。
はい。
はい。
というわけで今回はですね、モラキジドッグさんより、エアドゥ担当主権の預かりを中止、9月末まで全便で、をご紹介させていただきました。はいはい、オンラインの気になるニュースピックアップでございます。はい。では本編でございます。
はいはい。
今月はこれでいこうかな。
まあね。お題を二人でネタ出して。
そうなんです。
それをちょこちょこ小出しにしていくと。
そうかなって、その時その時でね、新しいニュースソースがあったりとかもするので。あれ前回ボスからだっけ？前回私からか。
じゃあ俺からだよ。
ボスからやったんだっけ？
じゃなかったっけ？
私からでした。
じゃあ俺からでいきますか、はい。はい。じゃあ今回はですね、私の方からです。ロイターさんからですね。ロイターさんからちょっとピックアップさせていただいて、こちらのお題ですね。気候変動をもとに動物由来感染症の拡大を予測 A 研究チームという形でですね。イギリス研究チームですね。
はい。
ということで、本文の方ちょっと拝借させていただいて、イギリスユニバーシティカレッジロンドンなどの科学者チームが気候変動をもとにエボラ出血熱や自家熱など動物から人に感染する病気の拡大を予測するモデルを構築したと明らかにした。これにより各国政府は感染拡大を予測し拡大に対応できるほか環境に関係する政策を打ち出すにあたって流行のリスクを織り込むことができるというと。これ素晴らしいね。
すごいね。
やっぱりね、今、エボラ出血熱とかさ、本当 に人命に関わるようなさ、いうのものがだいぶ、まあ、いろいろなところっていうか、アフリカの方とかね、そういうところでも発生しちゃってるんで、であと、なんだっけ、蚊とかね、そういうのでもね、いろんな、なんとか熱とかさ、いろいろあるじゃない？
ある。
ちょっと、そういうものがね、予測できるっていうことは本当素晴らしいなと。どうしてもこれの部分はね、動物から人に感染するものっていうのは、動物を、媒介とした、感染症っていうのは増えてるっていうわけじゃないけども、そういう部分が非常に大きいんで、これができたっていうことは人間を守る意味でも、まあ、非常に素晴らしいことかなと。拡大を防ぐれるっていうことはすごい大事なことだなというふうに思いますね。
本当だよね。だからまあね、以前、狂犬病とかのお話もしたけど、すべて動物由来感染症だから、きちんと予防をしましょうよっていうのが
ある
からね。
そうだね。そう。
だって、やっぱり、新たな感染症の 60% から 70% は動物由来って。
だね。
特にまあ、コウモリだけれども、日本にだってコウモリいっぱい飛んでるじゃん。
そうそう。
これからの時期とかね。
ね、夕方になるとね、ちらほらこう、飛び回ってるのがいると思うんですけどね。
ね、そのコウモリをコピンなんか飛んでる生き物大好きだから追っかけ回してたりとかするじゃない？万が一捕まえて反撃されてそっから感染症をもらってって言ったら、ちょっと怖いよね。
怖いよね。
それだけで。
やっぱりこういうものはね、予測できてね、対処ができればね、まあ、なんつうのかな、危ない部分ってのは非常に多いけど、リスクをね、なるだけ軽減できるっていう意味ではすごい、いいことかなと思いますよね。対策とかね。
あとはあれだよね。変にそこら辺にいる動物に触らない？
それはもう確実ですね。
大前提だよね、
大前提だね。海外なんかに行くと、やっぱりね、気が大きくなっちゃってね、みんな触るんですよ。いろんなもの。やっぱりね、それはね、ちょっと触らない方がいいかなと思いますね。
だってさ、わかんないよ。怖いよね。 その辺にいる犬とか猫を触るって。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、あの海外でね。
うん。
日本だったらさ、ね、まだ犬とかだったら皆さんある程度予防接種してたりとか、環境自体もそこまでひどい環境ではないじゃない、
う
ん、日本。
そうだね。
国内自体が、
うん。はいはいはい。
だからね、まだなんとなくだけれども。うん、
そう、海外行ったらね、やっぱり犬とかをね、やっぱりね、平気で触っちゃダメだと思いますよ。
不要に触っていかん
ですよね。うん。そう。
環境も。
多いんですよ。うん。そう。環境もだし、結局そういう、なんつうのかな、予防接種とかもね、してないところが大半ですから。
ね、うん。すごかったですよね、狂犬病の世界の。
そうそうそう、ね。もう、文化包みとかね、すごいからね。うん、そういう意味では、いろんなもの。うん。例えば、オーストラリアとかね、そういう部分とかっていうのは逆にもう、完璧にシャットアウトしてるんで。うん、まあ、でも、私は触らないですけどね。オーストラリアでさえ。
逆にさ、オーストラリアとかって野生動物が多そうじゃない？
うん。
だからそういう意味でちょっと怖い。
怖いよね。うん。うん、
で、引っかかれましたとかね。
うん。うん。それはちょっとね、わかんないですからね。ちょっと、なるだけ、こう、そういう動物とか、そういうものは触らないようにした方がいいかなと思いますね。
で、万が一、ちょっとそういうの噛まれたって言ったら、きちんと病院に行くとか。
そうですな。もう、自分で自己判断はしない。ということが一番大事だと思いますね。
ね、うん。なんか、ラッサ熱とかっていうのもあるんですね。
うん、わかん、俺これ初めて聞いたけど、どういうんだからね。やっぱりアフリカなんだね。発症するのはね。アフリカ多いですな、こういうものが。
ねえ。大変。大変ですよ。
うん、まあ、いろんな、やっぱりこう、ウイルスっていうのはやっぱり日々進化しますからね。
ね、本当ですよ。うん。
そう。人間の日には、日じゃないですからね、ちょっと。まあ、専門家じゃないんでよくわからないですが、うん、まあ、本当に気をつけるっていうか、なんていうのかな、不用意に触らないっていうのが一番の予防策かなと思いますね。
そうですね。
うん。はい、うん。それでは、私が今回ですね、ロイターさんから、ご紹介させていただきました、気道変変動をもとに動物由来感染症の拡大を予測したということで、イギリスの研究チームが発表したということをお知らせさせていただきました。
はい。ありがとうございます。はい。気候変動って終わったからあれなんだけどさ、やっぱり気温が上がってきてるとかっていうのもあったんだろうね。それによって。
そうだと思うよ。ね、うん。まあ、日本だってね、やっぱり亜熱帯化になってきてるから、っていう部分、うんね、そう、蚊とかも増えてるし。
出てくる時期とか長くなってたりとかします、
うん、そう。あと、一番感じるのはやっぱりあれだよね。植物じゃなくて、その、果物。果物系が本当に、もう、なんていうの、昔は南国でしかできなかったものがね、本州とかでもできるようになってしまったり、っていうのはやっぱりそこら辺かなとは思いますけどね。
確かに。はい、すいません、ちょっと長引かしちゃ
う。いいえ、どんどん。
では、明沢の方からで、
はいはい、
ペット損害保険株式会社さんからですね、お題をお借りいたしまして、回答者の6割以上が雨の日でも愛犬の散歩に行くと回答というね、
うん、
ニュースをお届けさせていただきたいと思います。結構最近保険会社さんってこういうニュース、いろんなこう契約者様にアンケートを取ってニュースを出したりとかしてるので、結構ね、うん、興味のある方は探してみていただくと面白いかなと思うんですけれども、これからね、雨の日でもお散歩に行くって、梅雨ですから、ワンちゃんのオーナーさん対象にお散歩に行きますかっていうのを質問したら、うん、6割以上が行くっていうね、うん、答えが出た。
素晴らしい。
そうなんですよ、
うん。
で、調査結果のざっくりとした内容としては、中型、大型犬の飼い主さんは天候に関わらず必ず行くっていう回答が 40%。でも小型犬の飼い主さんは雨の日は散歩に行かないというか、回答が 45%。
うん。
で、雨の日でもお散歩に行くっていう理由は、ストレス解消のため。
うん。
完全室内飼いの犬のオーナーさん 40%。本文を今ご紹介してるんですけども、うん。40% が雨の日は散歩に行かないと回答したのに対して、完全室外、屋外で飼ってるオーナーさんは 24%。
うん。
なんですよ。うん、ってことは、75% ぐらいの方は雨でも屋外で飼ってる方は行くと、
うん。
で、行かない理由のダントツ1位が散歩後のケアが大変だから。確かに。
うん、
はい。っていうね、こういろいろバーっと出てるんですけれども、
うん、
条件付きで行くっていうのが、まあ6割。62.9%、うん。全く行かないが 37.1% っていうことなんですが、あと思ったのが、これストレス解消もあるんですけど、大きな理由がね、うん、ストレス解消、運動不足解消、トイレを外でさせる必要があるため。
うん。
っていう、こう、3つが 40% 超えの理由なんですよ。うん、で、 このストレス解消、運動不足解消、トイレを外でさせるっていうのは変えられるんだなっていうね。
うんうん
うん。って思う。
うん。
部分があるわけで、ボスは雨の日でも散歩連れてく派？普段散歩に連れてかない派？
うん。行かないね。
ね。奥様がね、行ってるからね。
うん。うん、いや、だから、まあ俺の場合はね、この、まあ、変な話、ドッグランっていうのがあるから、うん、ある程度、この、ストレスって、なんていうの、どう考えたらいいのか解釈なんだけど、うん、変な話、散歩に行かないからストレスになるのかな、っていう部分はあるんですよ。
確かに、外の空気を吸うっていうのは気分転換になるから、う
ん、なるけどね、
うん、ストレスなんだけれども、ストレス解消と運動不足解消って、例えばね、お散歩に行く間の時間を追って、お家の中でチーク玩具で遊ぶとか、
うん。そう。
犬とコミュニケーションを取れば解消ができるわけじゃない？
うん、そう。
そう思った
と思うんですよ。
あれなんですよ、うん。トイレを外でさせるためっていうのも、まあそういったトレーニングを雨の日っていうのを使ってやっていただいてもいいのかなって。
うん。それは重要ですよね。
変えられるのかしら。
うん。確かに。
うん、
あと、運動不足って言うけどさ、散歩して運動ってそんなにできないと思うんだよね。まあ、実際さ、他の方は知らないでわかんないですけど、例えば横につけて一緒に歩くじゃないですか。ね？その人間の歩くスピードで犬が運動不足を解消できるのかなと。いう部分は大きいかなと思うんだけどね。ね、
なんかで読んだら、
うん、
私たちが、ああ、歩いて疲れたなって思うのが犬にとっての準備運動程度。中型犬、
ね、
大型犬は。
そうですよね。うん。
ので、
うん、
ちょっとなかなか難しい部分。
うん。そう、だからそこら辺のね、飼い主さんの意識っていうのがどうなのかなっていう部分はありますよね。うん。まあ大体の人がこう言うじゃないですか。ストレスと運動不足とって。あとトイレは中でしないんで外にさせますとかね。うん。うん、
ただ歩かないよりは歩いた方がいい。
まあ歩かない方がいいです。歩いた方がいいですよ。全然。そう、もう。それは確実なことなん
です
けど。
まあ、それであれば、お家の中でも対応できるのかなって。うん、これからね、雨降ってさ、うん、で、行かない理由の一番っていうのが、散歩後のケアが大変っていうのがあるんだけれども、うん、何回か前の配信でお話ししたんですが、肉球のね、こうパッドの隙間とか、うん、合間をきちんと乾燥させるとか、プードルとかだったら、あの子たちは本当毛をまっすぐ、ちゃんとブラッシング、ブローしてブラッシングしてあげないと絡まっちゃうわけですよ。
うん、
濡れたらとかね、うんで。そういったことを考えると、もう散歩に行った時間の何倍とかってかかるわけじゃん。
うん、確かに。
そのケアを考えるんだったら、お家の中でなんか遊んだ方がいいのかなって。うん、でこの時期ね、雑菌とかも繁殖しやすいしとか、
そうですな、
うん、思うわけですよ。
だから本当昔、
ね、
うん、だって昔みたいに本当に雨の日がずーっと長く続くなんて最近はないじゃないですか。うん、だから別にね、1日2日ぐらいだったら 俺は別にね、いいんじゃないかなと思うし、あと理由の中でさ、うん、愛犬が外に出るのを嫌がるからっていうところも3位で入ってるじゃない。うん、これって、本当にそうなのっていうのがね、思うよね。
うん。あ、でもね、うん、コピン嫌がるよ、すっごい。
あ、そう。
うん。下濡れてたりとかするとね、
って。
足とかこうやって上げて、って。で、上から水が降ってくると、だーって逃げちゃう。
うん。
シャンプー大嫌いだしね。だから、まあね、個人差とかもシャンプー嫌いだから、
うん。
雨の日とかあんま好きじゃないのかな、とか、いろいろ考えたりするけど。
まあね。あと、思わぬ事故に遭うといけないからとかさ。
急にね、こうほら、見通しが、こっちが気をつけてでもね、向こうからみたいな、交通事故みたいなもんもあるかもしれないからね、期待されてるのかもしれないけれど。
なるほど。
うん。
いろんな意味で面白いですね、こういう回答例を。
そう。なんかすごい、面白いなって。これの10年前の回答とかを見てみたいよね。
どうなってたんだろうね。そうだね。実際にね、確かに。
気になりますけど、じゃあまあお散歩の時どうしていくのかっていう、どうや、行く際の工夫としては、カッパなど、雨よけの洋服を着せるっていう方が半数。うん、ってことは、着せないっていう方もいらっしゃるってことで。
まあそうだろうね。うん。嫌がるとかね。まあ、うん、たまにしか着ないもんだからさ、やっぱり違和感あるじゃない？
そうそうそう。
うん。
ね。って。
うん。
なんかね、ちょっとこういうのを見てると面白いし、いろいろ勉強になるなって、どういう考え方の方がいらっしゃるんだろうっていうのはね。
あと、バギー乗せて地面を歩かせないっていうのも 2% いるじゃないですか。
うん、完全に、だから気分転換なんだ
ろう、ね。うん、そう、気分転換なんだろうね。うん。うん。まあ、それはそれでありなのかなと思うけど。
ね、うん、いいと思いますよ。
なるほど。
うん、はい。あ、でも特になし。は
もう 17%
だから、あれだね、洋服とかじゃなくってことだよね。
そうだね。まあ、あとね、洋服なんかもね、ほんと可愛いのとかさ、まあ、
まあ、ね、カッパみたいな、ね、
カッパみたいなのいろいろいっぱいありますからね。うん。
ちょっとね、面白いかなと思います。もしね、どうしてもやっぱお外行きたいなって、長く続いちゃってね、雨の時は、いろいろ工夫をして、挑戦してみるのもいかがなのかなと思います。
う
ん、
そうですね。
はい。
はい。
ではですね、本編終了いたしまして、こちらのコーナー行きたいと思います。
はいはい
はい、ワンラインの勝手に告知コーナーでございます。
おーい、
今回もですね、ワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、うん、愛するペットの特大ポスターを注文すると動物愛護活動に協力できるをご紹介させていただきたいと思います。
お
ー、はい、もともとはイベントだったらしいんですよ。本編をお借りいたしますと、4月の27日から5月の4日まで東京日本橋にある三越本店で開催されたイベントなんですって。
うん。
ペコ猫館っていうのかな。
うん。
で、人気が高かった愛猫の写真を特大ポスターにできるというイベントがあったらしいんですよ。
うん。
それが今度通販になって、その収益の一部が一般社団法人クリステル美アンサンブルの、寄付されて、犬猫の殺処分放棄虐待行為ゼロに向けた活動に役立てられるということなんです。
うん。
はい。これね、サイズが A0 サイズ。
こう。
だから、新聞紙1枚、うん、なのかな ?84 センチ×119センチ。
うん。
のポスターになって、ウェブサイトで注文するんですけど、1980円。
うん、安いね。
で作れるんだって。よくない、
うん、いいじゃないですか。
欲しいよね。って思ってしまう。絵とかもいいんだけど、うん、純粋なこの写真、飾りたい。
うん、はい。で、白黒ってのがやっぱいいね。
うん、なんかね、カラーはね、対応してないんだってよ。
うん、白黒いいよ。
オンリー
白黒。いい、うん、白黒いい感じですよ。
ねえ。いいですよね。
うん。これいいな。作ろうかな。ね。
で、まあ、どういうプロジェクトなのかっていうと、ポスターには実子のように育てる、養育するなどの意味があって、行き場を失ったワンちゃんや猫ちゃんを保護し育てる際に使われるということなんですね。
うん。
で、こちら、売上の一部が、ということで、すっごい大人気だったらしいですよ。
ああ、だろうね。うん。これはかっこいいですよ。飾っとくと。
いいですよね。
いい感じですよ、これは。ね、お値段もね。
そう、手頃じゃない。
手頃、手頃、手頃。ね、税込みで1980円ならさ、で、送料も込みなんでしょ、これ。
都道府県ごとに送料を設定させていておりますということでした。
あ、なるほど、なるほど。
はい。購入の流れとしては、こちら、サイトさんの方から入っ、あ、そう、サイトに注文して、確認メールが来たら、メール内の URL に写真を登録して、1枚だけね。
うん。
で、作るってことらしいんですけれども。
うん。
ほんとね、スマホ専用ページなんですって。
おう。
で、写真自体はスマホで送れるサイズだったら大丈夫なのかな。
うん、そうなんじゃないの？
いやー、いいわ。
いいね。で、あと、なんか額はね、追加し、ついてないみたいだからね。
自分でね。
ね、買われるか。
やらないといけないみたいなんですけれども、うん、まあ、クレジットカードとか、そういったのでできると。うん、まあ、送料で関東圏だったら700いくらとかなんかな。あ、サイズが違うからあれなんかな。どうなんだろうか、わかんない。
いや、丸めるからそんなことないでしょ。
丸めるもんね。
丸めるでしょ、これは。あ、関東圏なら600円だ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
おぉ、素晴らしい。
うん。
まあ、もしかしたらロゴが入ったりとかもするっていうことですね。
うん。
いいね。ちょっと記念に1枚使っていただき、作っていただき、
これは素晴らしいと思いますよ。
思うわけです。
うん。
寄付のね、金額とかっていうのはちょっと詳しくは出てないんですけれども。
うん。
やってらっしゃるのが、バイ、ペコさんっていうところなのかな？
そうだね。
ペコポスターさんというところがやってらっしゃると。うん、株式会社、ペコ。
渋谷にある会社なんですね。
うん。みたいですね。 ちょっと興味のある方はチェックしていただいて。
そうですな。はい。
自慢の一枚を。一枚じゃ満足できない。っていう方もね、いらっしゃるかもしれませんけれど、うん、作っていただければなと思いますので。
そうですな。
はい。リンク貼らせていただきますので、ぜひチャレンジしてみてください。
はいはい。
はい。というわけで今回はワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、愛するペットの特大ポスターを注文すると、動物愛護活動に協力ができるをご紹介させていただきました。
はい。
ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はい。
はい。というわけでエンディングでございます。
はいはい。
またね、告知はございません。
うん。
うん。今週末、お出かけ散歩というのを開催する予定にはなっております。ただまあちょっと教室の方専用のイベントなので、一般的にはこういう募集をしてないので、ちょっと申し訳ないんですけど。
はい、すいません。
はい。またね、ちょっと。
ね、またね、8月からね。
そうですね、8月から一応教室を始める予定ですので、うん、またその、近くなったらご案内の方をさせていただければと思います。はい。あとね、もう少ししたらね、ゲストが来るかも。
お
う。うん。
楽しみですな。
はい。ちょっと素敵な方がいらっしゃっていただける予定になってますので。
うん、はい。
はい、お楽しみにして
ください。お楽しみにしてください。
はい。ちょっとね、先の話なんですけど。ごめんなさいね。出張専門ドッグトレーニング、ドッグインデックスさんという、まあ、団体さんというか、
うん、
トレーナーさんたちの集団がいらっしゃるんですけれども、そちらの特別講座に講師として参加させていただくことになりました。
おお、素晴らしい。
はい。パートナーと暮らすすべての方々が避けて通れないパートナーとの別れについてということで、まあ、ちょっと、総裁系のお話ですね。
はいはい。
お別れについてのお話なんですけれども、まあそういった部分をちょっとお話をさせていただこうと思っております。
はい。
はい。9月の4日、日曜日、ちょっとね、先なんですが、うん、朝10時から11時半、調布市市民プラザ、アクロス国領3階研修室1、京王線国領駅から徒歩30秒、すぐね、駅、改札出て右に行って入り口があるみたいな感じなんで。
お
ー。はい。料金の方が2000円。ということで、まあうん、私のペットセレモニーアドバイザーとしての活動だったり、後悔しないためにどうしたらいいかと、まあ、ペットロスから立ち直るにはとか、
うん、
そういったことをお話をさせていただきたいと思います。
で、まあ、アケちゃん自体もね、ペットロスで経験してますからね。
そうですね。はい、うん、ブログの方に書いてありますので、ぜひそちらから、ドッグインデックスさんにお申し込みいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、皆さんお待ちしております。
はい。というわけで雑ワニャンライフ第173回目配信をお届けいたしました。私、アケサート。
ボスコとコウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。